賛美歌21の309番、賛美歌21の309番をご一緒に歌いましょう。聖書を読みいたします。今日はヨハネによる福音書第13章の1節から5節までをお読みいたします。ヨハネによる福音書の第13章の1節から5節です。194ページになります。ヨハネによる福音書第13章の1節以下。さて、杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。夕食の時であった。すでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていた。イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が父のもとから来て父のもとへ帰ろうとしていることを悟り、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。以上です。今日は聖書の中でも木曜日は専属の日と呼ばれています。まあ、実は今日の夜が杉越の食事の礼拝があったところであります。 まあ、その食事の最後が最後の晩餐というふうに言われていまして、まあ、この時にイエス様はお弟子の足を洗われたということが今日の記念の日になっています。まあ、ペテロをはじめとする12人の弟子たちと杉越の食事をされる、まあ、イエス様はこの食事をどうしてもみんなとしたかったとおっしゃっておられますし、またその食事の中でこれは私の体、私の血と言ってパンとブドウ酒をみんなにお与えになったということです。まあ、このコロナウイルスのためにですね、これができないということがですね、やっぱり世界中にとってどんな影響を与えているんだろうなと思います。まあ、実は聖餐式ができないということはですね、イエス様の体を受けることができない、まあ、そのことはやっぱり私たちにとって信仰の核心というか、それが奪われてしまっているという、まあ、そういうことかもしれないなと思います。まあ、一日も早くこれがですね、もう一回再開できるようにというふうにも思うのです。まあ、弟子たちが足を洗われた、これは実は特別なことではありませんでした。まあ、食事の前にですね、実は手を洗って足を洗うという習慣はユダヤ人の中にあります。まあ、しかしそれは誰がしていたかというと、それは奴隷がしていた仕事でした。まあ、ですからみんなが入ってきて奴隷がやってきて足を洗ってくれてるのです。まあ、ですから奴隷以外の人がそれをするということが非常に驚きだったのです。まあ、この奴隷がなぜしているかというと、まあ、その当時の人たちはサンダルを履いていましたから、とっても足が汚かったのでしょう。まあ、ですからそれは奴隷の仕事ということになっていました。まあ、その足を洗うという体験、まあ、実はそういう礼拝もあります。専属の礼拝というのがありまして、まあ、多くの教会は、まあ、カトリックはそうなんでしょうけど、今日専属の礼拝をして、まあ、最後の水越しの礼拝をするということになっているかなと思います。何回か私も専属の礼拝をですね、体験したことがあるんですが、牧師というのはですね、どちら側に立つかっていうと足を洗ってあげる方に立つんですよね。でそれっていうのはあんまり難しいことじゃないんです、人の足を洗うっていうのはですね。で一回だけですね、ある神父さんに洗ってもらうっていう体験をしたんですけど、これは非常に嫌でしたね。自分の足を差し出して、まあ、なんて言うんでしょうね、まあ、そこにひざまずいている神父さんに向かって足を出してそれを洗ってもらうというですね。なんで足を洗うのは簡単なのに洗ってもらうのはこんなにきついんだろうな、まあ、逆じゃないかなとみんな考えているかもしれませんけど、なんでだろう、まあ、それは私の足をですね、洗ってくださるこの人は一体誰かと思うからでしょう。まあ、自分の汚い足をですね、洗ってそこまでしてくださる人は一体誰なんだろう、まあ、多分これがですね、弟子たちが足を洗ってもらった時に感じたことではないかなと思います。なぜイエス様が私たちの足を洗ってくださるのか、まあ、多分これは最後の弟子訓練だったと思います。なぜならその食事の席で弟子たちは何を話しているかっていうと、実は誰が一番偉いかというのを話していたのです。まあ、明日はイエス様は十字架にかかって死ぬ、まあ、それはイエス様だけしか分かりませんけども、この12人の弟子の中で誰が一番偉いか、まあ、それしか話していなかった。それに対してイエス様は自ら足を洗って、偉くなりたいものは使えるものになりなさい、これは最後の教えなんでしょう。あなたたちはですね、何も知らずに誰が偉いかを考えているかもしれないけども、本当に偉いというものは使えるものなのだ、そのことをですね、考えなさいということかもしれません。まあ、多分このコロナウイルスの中において使えるものっていうのは一体どういうものかっていうのはやっぱり問われていると思います。教会がどうやって今社会に使えているんだろうか、そのような状況の中にあって、まあ、いろいろ考えることもあります。一番考えるのはですね、教会を閉ざしている教会が多いってことです。もうこれ5月ですね、6日まで教会の門を閉めてですね、誰もそこに入ることができないようにしてある。ほとんどのルーテル教会はそうなんですけどですね、カトリック教会もそうなんですけど、それでいいのかなと僕はちょっと思います。教会が使えるっていう時にはですね、教会の門を閉めるっていうのはちょっとと思ったりもしますが、まあ、しかし命を守るっていう点で閉めるっていう決断をなされてんだろうなと思います。まあ、そう思うと私たちのこの広島ルーテル教会はじゃあどうするのかということを神様に問われているのが今日の木曜日かなと思います。 まあ、偉くなりたいものは使えるものになりなさい、特に偉くなりたいとは思いませんけども、しかし使えるものになるという、まあ、そのことをですね、私たちは今日は問われているかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝します。今日もまた青春の木曜日にこのように礼拝をすることができてありがとうございます。どうか今日も私たち一人一人が使えるものになる、その御言葉を私たちの心に受け止めて、そして私たちの人生生きていくことができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会、またルーテル保育所、谷入幼稚園に集う一人一人をどうかお守りください。またあなたが私たちと共にいてくださって、病床にある方々や悩みのうちにある方々にはどうか御言葉によって癒してください。今日も生きるために必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。